お疲れ様です。今日の練習もみんな一生懸命走ってますね。
本当ですね。あ、そういえばさっきスマホのニュースで見たんですけど、タイガースジュニアの募集が始まったみたいですよ。
おお、タイガースジュニアですか。あのプロ野球のジュニアチームのセレクションですよね。
そうそう、それです。でも一次審査も動画を送るらしくて、撮影も難しそうだし、合格するなんてほんの一握りだし、うちの子には全然関係ないなって思ってすぐに画面を閉じちゃいました。
ああ、動画審査ですか。確かにどうやって撮ればいいんだろうってハードルが高く感じちゃいますよね。でも実はあるブログの記事を読んだんですけど、その動画を撮るっていう行い自体が親子にとってすごく貴重な共同作業になるって書いてあったんですよ。
共同作業ですか？
え、プロのスカウトが見たいのはかっこいい編集がされた動画じゃなくて、バッターボックスでのフルスイングとか、守備の一歩目の反応とか、野球に向き合う真摯な姿勢らしいんです。動画を撮るために親子で今のスイングどうだったってフォームを客観的に見つめ直すだけでもすごく価値があるみたいですよ。
なるほど、自分のプレーを客観的に見るチャンスになるんですね。でもあえて記念受験として挑戦させるのが、子供を劇的に化けさせる仕掛けになるってどういうことなんですか？
そうそう、そこなんです。合格率はたったの 2% から 5% っていうものすごい狭き門なんですけど、その絶対に高い壁に不合格前提で挑むプロセスそのものに大きな価値があるらしいんですよ。
でもどうせ受からないのに受かせるのって子供がかわいそうじゃないですか。落ちて傷つく姿を見るのは親としても辛いですし。
そうですよね。僕も最初はそう思っていました。でも高学年になるとチームの中でそこそこ上手な子って無意識にお山の大将になっちゃうことがあるじゃないですか。
ああ、耳が痛いです。うちの子もチームの中ではエースで4番を打たせてもらってるから、最近ちょっと天狗になっているというか、自分はもう十分に上手だって満足しちゃっている感じがするんですよね。
そうそう、それです。地域の狭いコミュニティの中だと自分の本当の実力やもっと上がいるっていう現実に気づく機会が少ないんですよね。でも実技セレクションの会場に行くと、全国から集まった化け物クラスの同級生たちを目の当たりにするわけです。
化け物クラスですか？
ええ、小学生なのに球速が110キロを超えていたり、ホームランを軽々と打つような子がゴロゴロいる。その圧倒的な基準を肌で感じることで、自分はまだまだなんだって胃の中の蛙が大会を知るきっかけになるそうなんです。
なるほど。でもそれで自信をなくして野球が嫌いになっちゃったりはしないんですか？
そこが親の心配のところですよね。でも記事によると、そこで落ちて流す本気の悔し涙こそが子供を大きく成長させる最高の栄養素らしいんです。チームの試合で負けて泣くのとは違って、自分の現在地を突きつけられて本気で悔しいと思うからこそ、あいつらに追いつきたいっていう強い気持ちが芽生える。親が練習しなさいって100回言うよりも、その悔しさの方が何千倍も強いエネルギーになるんだとか。
確かに親が口うるさく言うと、どうしてもやらされる練習になっちゃいますもんね。自分でもっと上手になりたいって思うのが一番大事ですもん。
そうなんですよ。だからセレクションにかかる手間や受験料は合格させるためじゃなくて、子供の意識を変えるための投資だと割り切るのが賢いパパたちのやり方らしいです。
意識改革への投資ですか。そう考えるとちょっと受けさせてみようかなって思えてきますね。でもプロのスカウトの人たちってやっぱり球が速いとかホームランが打てるとか、そういう目立つところばかり見ているんでしょ？
それが意外とそうでもないらしいんですよね。記事に書いてあって驚いたんですけど、元プロのジュニア監督たちは技術と同じくらい人間性や泥臭い姿勢を見ているそうです。
人間性ですか？小学生のセレクションで？
ええ、例えばキャッチボールの時に相手が取りやすいところに投げる思いやりがあるかどうか。
キャッチボールの思いやり？
そうです。ただ肩が強いだけじゃなくて、相手のことを考えられるか、それからバッティングでいい当たりを打っても一塁へ全力疾走しているかどうか、道具を大切に扱っているかとか。
へえ、それってまさに昭和の価値観というか、私たちが普段から子供に当たり前のことをちゃんとしなさいって言っていることそのものですね。
そうなんです。プロの指導者ほどそういう基本的な姿勢を厳しくチェックしているらしいです。技術は後から教えられるけど、そういう野球に向き合う姿勢は日常の家庭環境や親の関わり方がそのまま。 なんだか親としての責任も感じちゃいますね。あともう一つ面白い選考基準があって、複数ポジションを守れるユーティリティ性もすごく重視されるらしいですよ。ジュニアチームは人数が限られているからピッチャーしかできませんじゃなくて、ピッチャーも外野も守れるような柔軟な対応力が求められるんだって。
あ、それならうちのチーム人数が少なくていろんなポジションをやらされてますけど、それが逆に強みになるかもしれないんですね。
まさにその通りです。不利だと思っていた環境が実は大きな武器になる。そう思うと今の環境にも感謝できますよね。
本当ですね。でも挑戦してやっぱり不合格かった時、どうやって声をかけてあげればいいんでしょう。
そこですよね。記事の中で紹介されていたあるお父さんの言葉がすごく素敵だったんです。不合格で泣いている子供に、技術の差なんてほとんどない、今回は運がなかっただけだ、でも運は自分で動かさなきゃいけない、運を動かすと書いて運動、つまり練習や、ここからまた練習して運を味方につけようって声をかけたそうなんです。
運を動かすと書いて運動。すごい、鳥肌が立ちました。そんな風に言われたら子供もよし頑張ろうって前を向けますね。
本当にそうですよね。結果を失敗にするか成長のチャンスにするかは親の寄り添い方次第なんだなって深く考えさせられました。セレクションが終わった翌日からキャッチボールの一球一球が変わったり、素振りの目の色が変わったりするらしいですよ。
合格することだけがゴールじゃないんですね。挑戦したこと自体が子供にとって一生の財産になる。なんだか私もワクワクしてきました。
ですよね。詳しい内容や他のプロの監督たちがどんなところを見ているのか、もっと具体的な話がブログにたくさん書かれているので、ぜひ読んでみてください。
はい、後で絶対に読んでみます。あ、そろそろ子供たちの練習が終わる時間ですね。
そうですね。あ、最後に一つだけ。この音声は AI で生成されているため、お聞き苦しい点や言葉の読み間違いなどがあるかもしれませんが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。
そうですね。ご了承いただけますと幸いです。さあ、今日も子供たちの成長を全力で応援しましょう。
はい、一緒に楽しんでいきましょう。